さて今日はシェリー・ミード氏の意図的なピアサポートワークブック、特に第4章ですね。トラウマとなる経験を考慮したどちらもが責任を引き受ける関係を作る。ここに一緒に深く探っていきましょう。今回のミッションは、まあ、従来の支援する側、される側っていう枠組みとはちょっと違う新しい関係性の作り方を探ることかなと。
そうですね。
トラウマが人の見方とか関わり方にどう影響するのか、そしてどちらもが責任を引き受けるって具体的にどういうことなのか、そのあたりをこう紐解いていきたいですね。
まさに、ここでのあの大きなポイントは、単に人を助けるっていうことから、あなたと私の間に存在する関係性そのものに光を当てるっていう視点なんですよね。
関係性ですか？
ええ。特に、その過去のトラウマ体験が知らず知らずのうちに今の関係性の力学というかパワーバランスみたいなところにどう作用しているか、その理解がまあすごく大事になってきます。
なるほど。ではまず最初のポイント、トラウマとなる経験を考慮する。これよく聞く言葉ですけど、この文脈だとどう捉えたらいいんでしょうか？
これはですね、多くの人が経験するかもしれないトラウマとか、まあ、虐待とかが単なる過去の出来事じゃなくてですね、その人の自己認識とか人との関わり方、つまりこう世界を見るレンズそのものを形作っちゃうことがあるんだと、そういう深い理解から始まるんですね。
ふむふむ。
資料にある家のメタファー、あれがすごく示唆的かなと。
あの家の例えですね。トラウマ体験がこう土台にあると家全体がその影響を受けてしまうみたいな。
そうなんです。どの部屋、つまりどんな状況にいてもトラウマっていうフィルターを通して世界を見てしまう可能性があると。
なるほど。
だから一見するとなんか問題行動みたいに見えるものが、実はその人にとってはもう無意識の、あるいは唯一知ってる生き残り方だったり対処法だったりする可能性があるわけです。
はあ。じゃあ単なる記憶じゃなくて、もっとこう認識の OS 自体が変わってしまうみたいなことですかね。
まさにそういう捉え方が近いかもしれません。だからその行動の背景にあるその人固有の、まあ語られていないストーリーとか、その人なりの世界のルールみたいなものにこう想像力を働かせることが大事になると。
それが関係性の第一歩になる。
その理解を踏まえて次ですね。
はい。次に進みたいのが、このアプローチのまあ心臓部とも言えるどちらもが責任を引き受ける関係。これは従来の私があなたをケアしますみたいなモデルとはかなり違いますよね。
根本的に違いますね。資料にシンプルな図がありましたけど。
ああ、ありましたね。
あれが示すように、一方が他方を支えるっていう構図じゃなくて、あなたと私の間にこう共有された関係っていう、まあ、第三の存在があるようなイメージです。
関係っていう別の存在？
そう。その関係がちゃんと機能してるか、その健全さに対してお互いが対等に責任を持つっていう考え方なんですね。どっちか一方にとってうまくいってないなら、その関係自体がうまくいってないんだっていう言葉がそれをよく表してるかなと。
なるほど。具体例で挙がってた森田さんのケース、あれがすごく印象的でした。誰も気かけてくれないって言われた時に、ついこう分析しちゃったりとか。
そうそう、反応3ですね。あるいは、私が何とかしなきゃって全部背負い込んじゃう反応2とか。
ええ。
そうじゃなくて、そう言われると私もちょっと傷つきますね、みたいに自分の感情とか見方を正直に伝える。これが反応1。これが、関係そのものへの責任を共有するってことなんです。自分の見たこと、感じたこと、必要としていることをオープンにしていくことで、関係性自体をケアしていくというか。
でもそれって、言うは優しいで実際やるのは結構難しそうですよね。自分の感情を率直に伝えるのって、なんか勇気がいりそうですし。
おっしゃる通りですね。実践は本当に難しい点の一つだと思います。特にこれまでの関係性のパターンに慣れてると、正直さってちょっと居心地悪かったりもしますし。
ですよね。
でもそのプロセス自体が関係性をより対等でこう健康なものにしていく鍵になるということなんだと思います。
ピアサポートって対等を目指すとは言っても、現実にはやっぱりパワーの差というか、力の不均衡ってどうしてもありますよね。
ええ、ありますね。
これに気づかないでいると、意図せず相手を傷つけたりとか関係が歪んじゃったりとかありそうです。
まさにそのパワーの力学への自覚っていうのが非常に重要になります。資料でもいくつか具体的な力学が挙がってましたね。
ええ。
例えば規則対交渉、何か問題が起きた時にすぐ新しいルールを作るんじゃなくて、まずなんでそうなったんだろうって一緒に探って、じゃあどうしようかって交渉する姿勢ですね。
ふむふむ。
よって施設に来た人の例だと、一方的にダメだって言うんじゃなくて、アルコールの匂いがしますね。ここでは飲酒はダメなんですけど、どうしましょうかってこう対話をも試みる。
管理じゃなくて、一緒に考えるみたいな。
そういう感じです。もう一つ、特権もしくは偏った見方っていうのもありました。
ああ、ありましたね。自分の育った環境とか価値観、例えば中流家庭とか特定の家族観みたいなものが普通だと思い込んじゃって。
そうそう。
無意識のうちに相手に偏見を持って接しちゃう危険性。大学はどこでしたって聞いちゃう例とか、相手が文字を読めない可能性を考えてなかったりとか、あれはちょっとハッとしました。
そうなんですよ。自分の持つ社会的立場とか経験がもたらす特権みたいなものに気づいて、それが相手との間にどう作用してるかを常に意識する。あと、報酬をもらってるみたいな立場も含めて、パワーについてオープンにかつ安全に話し合える関係を作っていくことがすごく大事になりますね。
なるほどな。
それから最後に、境界線と限度の話ですね。
はい。従来の支援サービスみたいにカチッとしたルールがピアサポートには馴染まないこともあると、この辺どう考えたらいいんでしょう？
ここでは境界線と限度を区別しているのがポイントですね。
境界線と限度。
ええ。境界線っていうのは自己と他者を分ける比較的こう固定的なもの。例えば性的関係は持たないとか、お金の貸し借りはしないとか、基本的な自己尊重とか安全に関わるライン。これは交渉の対象外とされることが多い最低限のことですね。
それはもう揺るがない土台としてですね。
そうです。一方で限度っていうのはもっと状況に応じて変わる柔軟なもの。
ほう。
例えば個人的な連絡先を教えるかどうかとか、夜遅い電話に対応するかとか、一緒にコーヒー飲むかどうかとか。
ああ、なるほど。
こういうのは一方的にルールで決めるんじゃなくて、関係性の中で今私たちにとって心地よい範囲ってどこだろうってお互いに探り合って交渉していくプロセスが大事にされるんですね。
つまりルールで縛るんじゃなくて、対話を通じてその都度お互いが納得できる着地点を見つけていくみたいな。
そういうことです。ただもちろんその基本的な安全と尊重っていう境界線はしっかり守った上でですけどね。
ええ。
その上で正直なコミュニケーションを通じてお互いにとってうまくいく形とか心地よい距離感を一緒に見つけていく、そのプロセス自体が関係を深める機会にもなると。
今回の深掘りを通して意図的なピアサポートがどう関係性を捉えているか、だいぶ輪郭が見えてきた気がします。トラウマへの深い理解があって、一方通行じゃない相互責任があって、パワーへの意識があって、そして固定観念にとらわれない境界線とか限度の設定があって、単に支援するっていうのとは違う、共に関係性を育むっていう大きな視点の転換ですね。
ええ、まさに。助ける側、助けられる側みたいな役割分担をこう超えていって、お互いが学び合ったり、変化したり、成長したりする。そういう可能性を秘めたアプローチだと思います。もちろん、実践にはさっき話に出たような、ちょっと居心地の悪さとか難しさも伴うんですけど。
そうですよね。
ええ。でもそれすらも対話のテーブルに乗せていくっていう、なんか関係性の筋肉を一緒に鍛えていくような、そんな作業なのかもしれないですね。
さて、この深掘りを終えて、これを聞いているあなたが今思い浮かべる日常の関係性、友人かもしれないし、同僚とか家族かもしれないですけど、その中でどちらもが責任を引き受けるっていう視点で見直してみると、何か新しい発見あったりするでしょうか。あるいは普段は見過ごしてるかもしれないパワーの力学みたいなものに気づくことは、ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれませんね。